理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間、第645回。そんな理科の時間、お送りいたしますのは吉安と
香織です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は11月にいただいたメールの紹介をする回になっております。
はい、
毎月たくさんメールいただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
最近メールの回が長いんだよね、時間がね。
へえ、そうなんですか。
そうなんですよ。で、別に長いからダメってわけじゃないんですけど、
うん、
まずね、編集に時間がかかる、アップロードに時間がかかる、あと、時間が長くなると、
うん、
なんていうの、音質を下げなきゃいけなくて、
うん、
1本ね、100メガバイト以下にしないといけないんですよ、音声ファイルを、
うん、
そういうのがあって、
俺の声はもっといい声なのにって、
というか音質を下げて編集し直さなきゃいけないとかっていうのがあるので、なるべくたくさん紹介したいところはあるんですけれども、一部割愛させて、
事情により、
あ、そうそうそうそう、っていうところもありますので、よろしくお願いします。
私ね、いっぱいいい話してるんだけどね、結構その私のいい話が全部切られてる感じ。
いや、そんなことないですよ。だからメールの中でも全部を読めないですってこと。
物知りなところが意図的に隠されてる感じ。
あ、まあ、そういう時もありますけどメールの回は皆さんのメールを全部読めませんっていうことです。なので一部だけ読んだりすることがあるので申し訳ありませんねってことです。
申し訳ありません。
はい、ということで、オープニングではですね、質問じゃないものを多く取り上げてお話をしていこうと思います。
はい、
まずですね、雨の幅切りさんは10月の28、29にレモン彗星を見ることができましたということで、双眼鏡で見
た。酸っぱい思い出。
いや、甘い思い出じゃないですか
酸っぱい思い出じゃないのかな、やっぱりそこは
レモンだけにね。
そう
で、彗星を見ているとゆっくりと動く起点、輝いている点がたくさんと。で、人工衛星でしょうかというふうにメールでいただいたんですけど、多分ね、ゆっくり動いてるんだったら人工衛星じゃないかと思うんですよね。特に夕方とかだと見えやすいんで、
うんうんうん、
で、目で見える、人工衛星だけでも夜中とか夕方から次の日の朝までねに見えるやつは、一晩だと数十個あるんで、双眼鏡で見ていると多分視界の中に入ってくるものあるんじゃないかと思います。はい、私は結局その前のやつは見たけど、レモン彗星は見られなかったんじゃないかな。はい、ということでメールありがとうございました。
ありがとうございます。
猫のお手さんは、11月2日富山マラソンを走ってきました。
ん？
マラソンですよ、マラソン。
お
で、走っている間スマートフォンで GPS を使って走る速度を耳で聞いています。
ん？
それとポッドキャストのいろんな番組をずっと再しています。
ん？どうやって聞くの？走ってる距離を耳？ん？
これはですね、
うん、
スマホに GPS が入ってるじゃないですか、
うん、
なので走っていると、例えばいろんなやり方があるんですけど、うん、1キロごとに、うん、お知らせして、この1キロ何分で走りましたよってお知らせをしてくれるっていうパターンとか。
あ、そういうアプリがあるわけね。
そうそう。あとは、1分とか5分とか10分ごとにペース、うん、このくらいのペースで走ってますよって、言ってくれるのがあって、多分そちらの、定期時間ごとにスピード、うん、速度って書いてあるのは、時速何キロっていうのか、俗に言うペース、1キロあたり、うん、何分で走るみたいなね、いくつかあるんですけど、うん、そういったペースを、定期的にアナウンスしてくれるっていうのと、ポッドキャストを混ぜて、だからポッドキャスト聞いてて、1キロ走るとこの1キロ何分で走りましたっていうのが入って、また1キロ走るとみたいな感じで走りましたというふうに書いてくれています。
へ
ー、そうなんです。普段の練習からいつもそうしていますというので。
へ
ー、なので走りながら聞いてくれているんじゃないかと思います。
今その走るのも入って、そのなんだろう、プロで走るのはともかくね、
はい、
個人で走るのも入ってくね。
そうですよ。
まあ、昔使ったことあるのは、あの GPS でどこのところを走ったっていう軌跡を教えてくれるのは、うん、まあ、大したことないって言い方は変だけど、地図アプリだったら当たり前のようにやってくれてて、でそれをなんだろう、 SNS とかに投稿するってところまでね、
うん、
あったけど、
ランニングはね、 いろんな会社が出していて、例えばこうナイキとかのシューズメーカーがナイキクラブっていうのに会員になると、誰々さんはどこどこでどれくらいのペースで走りましたよとか、あとはジョギング用のサービスだと、どっか、旅行とかね、出張とかで行った先でこの近辺の何キロぐらいだとこのコースがいいですよとかっていうのがあったりするんですよ。
へえ。
そう、なんでそれを知ったかっていうと、一緒に出張した人が、あの、今朝走ってきたんだけどさ、どこどこ良かったよって、なんで急に走ったのって言ったら、急にじゃなくていつも何海外出張でも行った先で走ってるんだっていう話をしてた。
昔ね、はい、そのドイツに馬乗りに行った時に、
はい、
走ったわけよ朝ね、あの、はい、湖のほとりのホテルに泊まっ、ホテル、はい、に泊まって拠点で乗ってたから、その湖を一周走れるのね、
はい、
まあ、走れるというか散策道がついてるわけよ、
はい、
あそこをいい感じで走れるんだけどさ、まあ、日本で別に走ってないからさ、あのその日は別に普通に走れんだよね、疲れたで終わってさ、はい、朝ごはんも食べてさ、ふーなんだけどさ、翌日から筋肉痛でさ、で1週間ぐらいの旅行なんだけど、
はい、
1週間ずっと筋肉痛でしんどいとね。ただあのむちゃくちゃご飯が美味しくてさ、
はい、
絶対太るのよ、
はい、
だからここで走らなくなったら余計太ると思ってさ、
はい、
頑張って最後まで走って、で、あの走り始めちゃうとそんなになんていうのかな、しんどいけど行けるから、
うん、
まあ普通に1週間頑張って走って、でそろそろ筋肉痛が取れたかなってくらいに帰国して、で帰国したら走らないからね。
そうなので、やっぱり
それだけ
記録を取ると自分へ定量的な値で挑戦ができるじゃないですか。
ってことなのかな、
わかんないけど、
日本でも記録を取れば日本でも走る気になったのか
と、走りもしない私が言ってますけど
ね、
はい、
まあもう走ってないしね、
急にダッシュとかしないように体調第一で走っていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
たまごパンさんは、11月の上旬に来たメールだと、昨日はよく晴れていたので久しぶりに星空観察をしました。窓を開けるとやたら街灯が眩しく、星を見るには邪魔だなと思ったのですが、よくよく見たら街灯ではなく月でした。
うん、
ペガス座を見られるかと思ったのですが見えず、土星とフォーマルハウトはなんとか肉眼で見えましたということで、うん、いただいて、あと月末にですね、レモン彗星見えませんでしたっていうメールもいただいています。で、彗星は、塵を出しながら動いているんですね、彗星はほうき星なのに塵を撒き散らすというのが面白いですね、というふうにいただいております。
そう、ここね、あ、確かにと思ってね、
うん、
今後使わせていただきます、
はい、ということで星空観察、これから、ね、寒くなりますけれども、
でもベランダからだったらちょうどいいかもね。
そうですね、木星とか見頃なので、
あの見る角度が、見る角度っていうか見える範囲が限られちゃうけど、ちょっと出て観察して、寒くなったら戻ってっていうのができるからね。
はい、メールありがとうございました。
ありがとうございました。
そぞろ歩きさんはお出かけ報告です。10月にお出かけしたのは3カ所、ジャックさんの相模原、私も何回も行ったことがあります。多分ね、一般公開に行ったんだと思います、
う
ん、
はい、ありましたね、
はい、あと理研、和光にある理研ですね、理化学研究所、
多分一般公開があったんだ
と思います。あ、そうですね、うん、はい、あと、10月24日に東大柏キャンパスの一般公開、
まあ東大に行かれたんですね。
そう、でも柏なんでちょっと遠いんだよね。そう、本郷と、駒場に、ね、都内だとありますけど、柏にもキャンパスがありまして、私は行ったことないんですけど、
うん、
うん、でいろんな研究とかですね、柏キャンパスでは自動運転のバスに乗り、トラック隊列走行の2台目を手動運転するシミュレーターに挑戦しました。
へえ、
つまり
そういうシミュレーターもあるのね。
あ、そうだから、何キロぐらいのスピードか分かんないですけど、車間距離5メーターをキープするっていうのをやんなきゃいけないっていうのはちょっと怖いよね。
しかもトラックだからね、結構制動距離長そうだしね。
はい、はい、ということで、楽しいお出かけ報告ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、あとですね、QK さん、アルファベットに Q に K ね、
はい、
以前洗車後の拭き取りについて私が答えたんですが、
うん、
結構ね、布にこう思考が縛られたようで、 QK さんは洗車後の拭き取りは窓ガラス用の水切りスクイージー、ワイパーみたいなやつね、
うん、
で、あらかた落とした後にクロスで拭き上げると良いですよといただきました。
確かに。
ね。で多分、窓ガラス掃除用なのか、車の水切り用なのか分からないですけど、傷とかがつきにくい、こういうワイパーがあるんじゃないかと思うので、そうすると、ザザッと、落とせた後クロスで拭き上げると。多分9割方落とせます。仕上がりも初めからクロスよりも断然綺麗というふうにいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
あとですね、もう一人、洗車のところでは、雨の幅切りさんは、洗車機で一番安価なコースの後、ドアの合わせ面に溜まった水滴を拭き取るだけで、外側の水滴は走って乾かすだけなのでズボラな方ですねといただきました。ちょっと気持ちはわかります。けど、一応、私は拭くようにしています。
基本拭いてます。
はい。あと、洗車の話はもう一人、牛獅子さんですね。
牛獅子？
少し前に海風の強い町に移住しました。当初は車を気遣いコーティングをしました。私も洗車機任せで拭き取りはしませんが、コーティング後は水滴が少ないなと思いました。要は普通に洗車機が出てきた時の水滴の残りが少ないってことね、
うん、
塗装ワックスの改良で拭き取りが楽になるかもしれません、ちなみに今は残念ながら気にしていませんというふうに書いていただきました。
残念なのか、
いや残念というか、まあ、私たちは別に残念ではないんですけどね、
車に対するスタンスが進化したってことかな
かもしれないです、
ね、
皆さん洗車ね、結構年末に綺麗にする方多いと思うので、冷たいので水が、
うん、
効率よく拭き掃除してみてくださいということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
赤松瓶さんはお出かけ報告かと思ったんですが、そうではなかったというメールです。つくば市には科学の文化の植物園や産総研に、地質調査所の、地質標本館、お隣の JAXA の展示館、国土地理院の資料館はじめたくさんの展示館やスペースがありますということで、エキスポセンターには1985年の筑波万博の展示やプラネタリウムがあります。ぜひ一度訪れてくださいというふうに、訪れてくださいのお誘いのメールでございました。
ほう、お誘いですね、
は
い。
私はね、実は筑波の科博の、植物園には行ったことはないですが、うん、地質標本館、JAXA、国土地理院、エキスポセンターの筑波万博、40周年の展示とかも行って、なのでですね、植物園に行けばご紹介した施設は一通り行ったことになります。
おぉ。
はい。あと、KEK も行きました。
KEK って何ですか？
高エネルギー加速器研究機構です。
とてつもなく早いんですね。
とてつもなく早く、加速した電子と陽電子をぶつけるっていう施設ですね、はい、ということでお誘いありがとうございます。皆さんも行ってみましょう。
ありがとうございますね。なんか行ってみたいな。
はい。スピーカー48さんは、私が前回読めなかった地名の話で、福岡県にある京都郡って書いて宮古郡というらしいんですけど、
もう一回言って、何県にある？
福岡県の航空系の施設に行きましたっていう風なメールを紹介した時に、
今日福岡にあるけど京都だけど、京都だけど京都とは読まないわけ。
そうそうそうそう、そういうこと、漢字で言うと京都郡、仮田町なんですけど、読み方は宮古郡神田町だそうです。
狩りって稲刈りの狩り
で、そうですね、はい、
うーん、難しいねやっぱり読み方はね。
そうですね。あと一緒に紹介した航空自衛隊の、月城って私が読んだんじゃないかなと思うんですけど、これは築城基地と読むらしいですね。はい。ということで読み方ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。次は、上清さんもお出かけ報告でたくさん旅行記のように、送っていただきました、
はい。
で、まず、奈良県吉野金峰山寺の御開帳に行ってきましたというふうにいただきました。あと奈良では、飛鳥村キトラ古墳、あ、これ行きたいんですよ、うん、あとは奈良では奈良国立博物館正倉院展ということで、10月後半、
正倉院 あれこの方でしたっけ、正倉院展特別展で、あの近くまで行けるツアー、
近くまで、
正倉院そのものに近寄れるツアーっていうのが11月1日だけだなんかな、なんかあの特別展というか、
あ11月3日の正倉院
3日
あの正倉院正倉特別公開っていうのにも行ってきましたと。3日間限定で通常では立ち入ることのできない正倉の周囲を360度も巡ることができる明治時代以降で初めて行われる特別公開、
ね、そうで、しかもあの人数限定じゃないのよね、行けばとりあえず待つけど、
うん、
行けあの見られるっていうのは、まあ、太っ腹、まあ、まあ別に外側だからね、
うんうん、
人はあの数は関係ないのかもしれないけど、でもちょっとなんか太っ腹かなと。
そうですね、あれ
そしたら見たいと思ったら行くような近くだったらなと。
ね、ブラタモリでも
抽選とかね、チケットだったらあれだけど、うん、
ブラタモリでも近くまで行ってたんじゃなかったっけ。
まああのほらスタッフの許可を得てましたから、ああいう人はね。
あそうそう、ね、33元堂のライトアップ公開っていうのもやってたらしくて、
うん、
それは12月の頭かな、11月の終わりかな。で、このもしかしたら正倉院も、33元堂のライトアップもブラタモリですごくいいよって言ったのが原因とかなのかもしれない。
混んでるのが、混んだのが、
あ、今まで正倉院も近くまで行くっていうのは一般公開したことなくて、33元堂の、ライトアップもやったことがないんですって。
もう
なんだけどブラタモリで両方近くまで行ったり、正倉院の時にはね、うん、宮内庁の方がやってきて、っていうのもやっていたんで、そういうので問い合わせがたくさん来たんじゃないですか、見られないんですかと、
うん、
はい、
じゃあ結構ブラタモリでいいとこ連れてってくれると、
もしかしたら皆さんも行けるようになるかもしれないと。
素晴らしい、
はい、あそうで33元堂の、ライトアップ公開は知り合いが行ってすごく良かったって言ってました。
うん、
で、神木雄さんの話題に戻ると、11月1日には岐阜県神岡町スーパー神岡での一般公開に行ってきましたということで、
あのチケット取れなかったやつかな。
スーパー神岡でなんでチケット取れなかったやつじゃないと思います。
あれこれじゃないの？
いくつかね主催があるんですよ。神岡町の主催のやつと東大の方の主催のやつがあったりして、
うん、
で一番ライバルが少ないであろう朝1、7時半の会に応募して運よく当選しましたと。
おー、すごい。
なんかね300人のところに6000人応募で倍率20倍だったそうです。
のほ。
はい。私は1回だけ当たってスーパー神岡での見学は行ったことあるんですけど、
うん、
やっぱりなんかこう山の中っていうとなんか森を分ける感じですけど、うん、山の本体の中をこうくり抜いた感じがすごい、なんていうのかな、独特な雰囲気でしたね、うん、なんかこうでかいものがあるぞっていう雰囲気がありました。はい、ということで、ありがとうございました。
ありがとうございました。
あそうだ、最後にね、偶然時期が近くなっただけですが、一連の旅で1000年以上の時を超えても人の営みや目指すところは変わらないことを感じられたような気がしていますというので面白いですね。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
理科系の仏像さんは、おまけのコーナーでお城の話が出てきましたが、現存12天守は一応行きましたということで、理科系の仏像さんは12個の、明治よりも前、江戸から続いてそのまま天守が残っている12個は、ちょっと一通り行ったそうです。
すごい。これはみんな猫がお出迎えしてくれるんですかね。
全部じゃないと思いますよ。 で、12のうち最後に残った、備中松山城は今年6月に行ったのですが、唯一の山城でなかなかハードな登りでしたということで、入り口では猫が門番をしていましたということで、
素晴らしい、
写真もいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。結構あの猫がバンしているところとかありますよね。
うん、どこだっけな、甲府の信玄のお墓があるとこは 何日
わかんないです。
そこもやっぱ猫を飼ってるのかな。
へ
ー、で猫いました。
そうですか。
写真撮ってきた。おーぐらい。
ちょっとねこれを見て私現存12天守は多分半分ぐらいしか行ってないのかな、なんですけど、あ、四国に多いんですよ。日本百名城っていうのがあって、
うんうん、
何個行ったかなってちょっと確かめてみたんですけど、
うん、
19個行ってみたみたい。 で俗百名城っていう方は7つかなに行ったことがあるようで、別にあのスタンプとかはやってないんですけど、
結構行ってるね。ん？結構行ってるね。
そうなのかな。
あのアプリもある。だからスタンプは、
はい、
あれスタンプ帳にスタンプを全部集めて、で一応日本城郭なんとか委員会みたいなところからなんかが決めてるんだけど、はいはいはい、そこの事務局に送るとなんか記念品みたいなのもらえるってやつなんだけど、確かね、うん、そのスタンプは
本屋さんで売ってんだよね、あの百名城回ろうってやつをね、
うんうん、そうそうそう、私も持ってるし。
あ、そうなんですね。
そう、
私は持ってないけどこのくらいは回ってるっていう。
100と俗が2冊になってるんだけど、最近は1冊のも出てる、は
い、
2冊だと片方忘れると悲しいような、うんうんうん、間違えたとかね。1冊だと移動がちょっと重いけど忘れ物はないなとか思いながら、私は1冊別2冊、別々で買のやつを買ったんだけどね。
はい、ということでメールありがとうございました。
ありがとうございました。
ですね、ビビ太郎さんは、毎日寝るときに拝聴しています。お二人の声質会話が睡眠にぴったりですということで。
ですよね。
わかりませんが、
私もそう思います。
じゃあ今日もおやすみなさい。
はい、睡眠にぴったりでございます、
はい、あとは先日絶滅メディア博物館に行きましたというふうにいただきました。ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます、
あとですね、ハリセルダンさんは、大絶滅展のチケットが当選したんですけど、あのメールにですね、そんな理科の時間スタッフ様って書いてありまして、
あら、
でスタッフって誰かなってちょっと身の回りを見てみたんですけど、
うん、あの誰かいました？
鏡しかありませんでした。
鏡
ということで、私吉安が、ネタ考えて収録して編集して配信してっていうのを一通りやっていて、香織さんがアシスタントで出演という形でやっております。
スタッフです。
あの多量のスタッフとかはいませんので、こじんまりやっております
、はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、猫の手さん、猫の手さんからは富士山レーダーの思い出のメールをいただいております。はい、初めて山頂に登ったと1980年頃にはありました。最後に登った時にはレーダードームはすでになくなっていましたということで、今は富士吉田の富士山レーダードーム館っていうとこかな、そこに移設してあるんですよね、ドームが。で最近はシミュレーションで、ごめんなさい、シミュレーションで、予想するのが主になっているんでしょうかと。天気図はそれでも補助的には書いているのでしょうか。最近天気予報でも地図上に天気の分布を示していて、それを時間ごとに動かして見せてくれて分かりやすいんですけど、その雨はなぜ降るのかがさっぱり分かりません。天気図を見せて説明してくれると、低気圧や前線の状況が分かれば雨の降るタイミングとか雲の状況を合わせて自分でも予報できるのにと思いますということで、今も天気図は絶対に書いています。ただ天気予報の中で天気図が出てくることはすごく少なくなっちゃったのかな。あの各地の天気がしっかり出たり、あとは何晴れ曇り雨が、何キロメッシュとかで出ちゃった方が直感的に分かりやすいので、ですがあの天気図は書いているはずです、
はい、
なので気象庁とか、ウェザーニュースとか日本気象協会ではウェブサイトに天気図と天気図の予報予想が出ているので見てみるといいんじゃないかと思います。
い、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あと白こりさんは行ってきましたのご報告で、筑波宇宙センター特別公開に行ってきましたと、いうことで、もう一つ、野田市の、空祭り2025で名部の、最後の公開フライトを見てきました。
はい、
これ行きたかったんですが、
ね、
あの名米というかですね、これは、名米と言っていいんですかね。
でもそれを作ることを目標にして作ってるやつだからそうでしょう。
オープンスカイプロジェクトの M02J という機体で飛んでいるというのがありまして、
うんうん、
公式には、名米ですとは言ってないんですけど、名米にインスパイアされてあの形で飛びたいと、
うん、
いうので、横に羽だけあるようなやつにジェットエンジンがついてるやつを作って、飛ばしている方で、
はい、
そうなんですよ、八谷さんという方が作ってらっしゃって、
うん、
この方経歴面白いんですよね。
ん、
あのポストペット作った人なんですよね。
お
で飛行機いいなと思って飛行機を作って、 自分で操縦して
っていう。ピンクのクマがメールを運ぶ。あれって今のスペックでも一応できんのかな。
あ、わかんないですけど。
ねえ、スペックもね、当然もっと低いやつで使えてたんだから動かないかな。まだやってる人いるかな。
わかりませんが、ということで、あのメーベの、ね、というかこの飛行機の写真も送っていただきました。ありがとうございます、
うん、ありがとうございます。
行けたらよかったな、
ね、これなんかあのとりあえずもうと本人は飛ばない、飛ばさないって言って言うけど、はい、ぜひ誰かに継承してほしいね。なんかいろいろ技術としてはあの隠してはいないというか、あの継承するみたいなことは
作れる人を育てていきたいというふうに書いていたと思います。
すごい、
はい、ということでありがとうございました。
ありがとうございました。
ヒョウザメさんは大絶滅戦に行ってきましたということで、かなり混んでることを覚悟していましたが、そこまででもなくいつもより見やすい感じの展示でしたと。個人的にあ
っ
と
思っ、そうなんでしょうね、やっぱりわかんない、わあの興味ないのかな、物じゃないか。
いや、すごい混んでましたよこの前。
あ、そう、たまたま
わかんないですけど、
いいタイミング、いい時間に行ったのかな。
私はこの前の何曜日だ、土曜日かとかに行ったらぎゅうぎゅうでしたよ。
ぎゅうぎゅう、
はい。個人的にあと思ったのは、絶滅について、通常の絶滅と大絶滅があるということを考えたことがありませんでしたと、うん、進化の過程の上での絶滅と大量絶滅を区別するのは当たり前ですねというふうにコメントをいただいています。今もね、絶滅危惧種とかっていうので環境が変化して絶滅するっていう、動植物ありますけれども、大量絶滅っていうのは、うん、まあまあ半分ぐらいのね、種がなくなっちゃうようなものが、特定期間にまとまって起こると大絶滅というふうに、言っているようで、それが5回あったというのの、それぞれの回を展示しているのが大絶滅展です、
はい
はい。もう少しちゃんと知りたいなと思って図録も買ってきました。私も買いましたが、結構重くてしっかりしています。ということで、お出かけ報告ありがとうございます。
ありがとうございます。
スピカ48さんは、10年前の2015年、今は亡き実父が、実家の遊休地に設置した 54kW の太陽光発電設備、今は私が維持管理を引き継いでおりまして、この太陽光発電設備ですが、パワーコンディショナーかなに制御機能、前の回でご説明したんですけれども、送電会社から、今あなたのところは電気送らなくてもいいよっていうと、なんていうの、出力が止まるっていうのがあるんですけど、それがついていないそうで、その代わりに代理制御調整金という形で2023年発電分より売電した金額から不要と言いますか、余剰分の電力の金額を差し引かれていますと。要は止められないけど買わなかったことにしてくれと。また不要になった設備の放置や不法投棄防止という点から、2025年からは解体等積立金という形で毎月5000円から1万円程度差し引かれるようになっていますと。
あら。
ということで、なかなかね、難しい問題が山積しているようですが、すでに設置してある、ね、太陽光設備はちゃんと発電できている時にはね、電気作らないと もったいないので、ぜひうまく活用していただければと思います。太陽光発電に関する質問も来ているので、そちらもまた本編で取り上げたいと思います。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
パックスケの父さんはいつも通りたくさん長いメールをいただいているんですが、話題は松本城の天守の年代が、1596年から97年頃の、築城だということが分かったそうです。調査は年輪の調査だそうです、
は
い、そうということで、使ってる木材の年輪を調べると、この木がいつ切られたかどうかが分かるんで、だとするとこの時期に作られたんじゃないかっていうのが分かると、犬山城の次になれたのかしらというふうに、書いていただいています、どっちにしても400年以上、経っているね、木造の建物すごいですねということと、お出かけについては、川上村文化センター、青木村道の駅青木村民族資料館などに行きましたというふうに、いただきました、はい。私が面白いなと思ったのは、ポスター展示というので、郵便局で実際掲示されていたポスターのが、ありましたというのが、写真も送っていただいたんですけれども、うん、当時は郵便とラジオが、 同じ低心症の管轄だったと。なので、簡易保険とかね、保険もやってたじゃないですか、郵便局ね、
うん、
なんですが、ラジオに関するポスターもありましたというのが、書いてあったんですけれども、これ私、郵便博物館で似たような記事を読みまして、ラジオ体操っていうのを普及させるのに、うん、この低心症っていうのはね、ラジオ体操を普及させようと思ったんだけど、
うん、
ラジオだからさ、みんなどう体操していいかわからない問題っていうのが発生したらしいんですよ、
うん、
で、同じ低心症で全国に郵便局員がいるから、このポスターでどうやってこう体を動かすかっていうのを郵便局員が配るとともに、うん、郵便局員が習って、うん、それをこう見本で見せたっていうのがあったらしいです、
う
ん、だから郵便局員さんは、郵便物の配達だけでなく体操も配達してたという、うん、そんなことがあったみたいですよ。はい、ということで、今回も、たくさんレポートありがとうございます。
はい、ありがとうございます、
はい、MCV53、私は吉安さんよりも一回り以上年上だと思いますが、子供の頃の情報がどれくらいアップデートされているかよく分かっていません。さすがに火星には運河があって、金星には南海の楽園とかはなしでというのは分かっていますが、昔聞いた石油は20年で掘り尽くすはずが、うん、まだ取れていますねと、
うん、
また理科の授業でアルコールランプがなくなったとか、優性遺伝劣性遺伝という言葉が、変わったなどと、いろいろ、変わっていることがありますねと。で、そこでお二人の子供の頃から今までにアップデートした情報やトリビアがありましたらお話ししていただけませんかというふうにメールをいただきました。たくさんあってとか、あの電話がねダイヤルだった時代に電話使ってましたよとか、
うん
うん、あと私の家は田舎だったし古かったので、私が小さい頃はお風呂が薪で温めてました。で、空炊きして壊れちゃったんで普通の、うん、なんていうの、パイプが2本出てるタイプに変わりましたけど、それ前までは俗に言う五右衛門風呂っていう下がね金属でできている下で薪を炊くっていうやつだったし、だから薪割りも手伝われたりしたしね。そう、いろんなものがなんか田舎仕様でしたね。うん。あとはなんだろうな。あと、最近聞いた話だと、鎌倉幕府が、いい国作ろう鎌倉幕府だったのが、いい国119になったのが1185に変わって、また119に戻ったっていう話とかも聞いています。政権が変わるって、こう、ものによってはね、何月何日クーデターが起こって王が倒されて新政権が樹立されましたって言ったら何月何日ってありますけど、日本みたいにあっちで実力を持ってっていう人が、事実上何政治を始めてるっていうのと、征夷大将軍に任命されるってとかこうずれてたりするじゃないですか、
うん、
で、いつ政府が成立したかとか、いつ政府が事実上の、統治を始めたかっていうので意見が割れたりすると、何年からっていうのがずれたりするんですよね。あとね、アルコールランプは、小学生がマッチをすれなくなったらしいとかね。で、アルコールランプの実験は消えましたと小学校の先生から聞きました。あとは私が小さい頃は、理科の実験のガスバーナーに、なんだっけ、石綿金網がありました。あったでしょ。なかったですか、石綿金網。
なんかあの、でも
三本足のやつに乗っけるんですよ。
網のところに白いものはついてた。
そうそうそう。
ただあれ、あれって石綿金網のその発がん性みたいなものが出てきた時に、あの他のものに変わりませんでしたっけ。
いや、私は多分あの私が使わなくなったっていうか、それをやらなくなった後なくなったんだと思います。なので、あの変わったものは分かんないです。香里さんはね、永遠の26歳なんで変化が分からないかもしれませんが、
ね、そうね、はい。
ということで、またそんな話もおまけのコーナーでするかもしれません。メールありがとうございます。
ありがとうございます。
アマリサさんはお出かけ報告。新宇宙展、ちょっと前まであのお台場の、日本科学未来館でやってたやつの巡回かな。
はい。
ロケットの素材に触れたり、ZOZO の前澤さんが帰還した宇宙船の帰還船などがあって面白かったですと。あとは、アマリサさんも正倉院展に行きましたと。
うん、鉢合わせ
は分からないです。あ、ちなみにですね、近鉄奈良駅から奈良公園までの人流の 80% が外国人で、鹿をいじめてる人は見ませんでしたということでした。
よかったよかった、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。日向さんもお出かけ報告。南会津の、大内宿かな、大内宿かなに観光に行ってきました。
昔の宿場町ね。
はい、宿場町。妻と子を連れて大学時代の友人たちと訪れましたということで、かやぶきの町の散策と町並み展示館を楽しんできましたというふうにいただきました。そうですね。古い農機具や旗織り機なども置いてありました。小学校の頃に地元の展示施設で見た覚えがあるのですが、今見てみると構造に着目したり、自分の見方が変わったことを感じましたということで、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
古い農機具、うちもたくさんありましたよ。あのお米作ってたんで。
クワ、カマ、
うん、
牛？
牛はね、私が生まれた時にもういなかったです。うちの親父は、うん、牛いたって言ってましたね。あとは、ミ。
うちあの、
ミってしてる。ミ。
ミって何？
ミってのがあるんですよ。
そう？
あの、なんていうのかな。ミはミなんですけどね。
ミは、
ドレミのミじゃ
ないでしょう。
あの、例えば、お米をね、もみ殻をこう、もみすりすると、もみ殻と中身に、玄米に分かれるじゃないですか。
うん、
それを、区別と、春別するのに、そのミというので、わさわさすると、風の力で、もみ殻が飛んでくとかっていうのに使うんですよ。
ミ
そう、それもありましたし、ふるいがあったり、あと、他にもいくつか、千箱機みたいなやつも、うちでは使ってなかったけど、あったかな。はい。
はい。
ということで、いろんなものはもうなくなってしまいましたが、古いところに行くと、懐かしいなと思ってしまいます。メールありがとうございました。
ありがとうございました。
キジウォッチャーさんからは、週明けはもう12月ですね、ということで、11月の最後の方にもらいました。例年より焦る気持ちが少ないのは、去年年賀状じまいをしたからだと気づきましたということで、年賀状じまいすると気が楽ですね。はい。ハラミさんのお出かけ報告は、四国を横断しつつ香川県の直島に行ってきました。地中美術館やベネッセのアートで地域おこしで有名な島ですと。ただ、このご時世、現金のみの取り扱いだったり、夕方5時にはことごとく施設が閉まるだったり、不便極まれないことが多いのに、とても魅力があって、多くのアートファンを引きつけている島でしたということでした。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
サイクルマンさんは、三重県の、高田山千秋寺を訪れましたということで、お出かけの報告でした。
はい、
ということで、オープニングでは皆さんの質問以外のことを取り上げてお話をしました。本編では、質問をメインに取り上げたいと思います。ということで、11月にメールをいただいた方々のお名前を紹介して本編に行きたいと思います。かおりさん、お願いします。
はい。11月にメールをいただいた方々です。雨の幅切りさん、庄司さん、ペポさん、猫の手さん、ごっちゃんさん、赤松瓶さん、山川さん、たまごパンさん、さともさん、そぞろ歩きさん、豆次郎さん、梅っちさん、山じいさん、緑茶21さん、休憩さん、かかりんちょさん、スピカ48さん、ひきのはげさん、てらみさん、山くじら2号さん、神木雄さん、理科系の仏像さん、牛獅子さん、ザキさん、ビビ太郎さん、白こりさん、ハリセルダンさん、ヒーローさん、チョウザメさん、パックスケの父さん、MCV50 さん、カラシチョップさん、アマリサさん、ひなたさん、キジウォッチャーさん、ハラミさん、サイクルマンさん、以上の方々からいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
では本編に行ってみようと思います。
おーい。
今回は長くなってしまったので、前編後編に分けました。前編はここで終わりです。後編は次のエピソードでお聞きください。